ここから後編でございまーす。
はい。
はい。ちょっと盛り上がってきたので分けましたー。なんかね、いいじゃないですか。盛り上がるのは。
そうですね。意外と盛り上がります。
じゃあ、ここから何の話しますか。
おのプラン。
何の話しましょう。
そうですね。
サイコロとかないんですか。サイコロ。
最近どうですか。
最近私とりあえずバージョン4はクリアしましたけど、
はいはい、
お二人がバージョン4はクリアされました。
あ、はい、しました。
はい、うん、初日に終わりました。
初日早くないですか。
めっちゃ頑張った、うん、なんかね、あの最初さ、すごいビビりませんでした。あの新マップに入った瞬間、
はい、
バージョン3の間、あの新マップ来たら、あのその場をの探索、フィールドの探索を全部ドルポイノラジオに徒歩で移動して、
う
ん、楽しんでたんですね。
す
で、そのノリで、うん、あの今回も新マップ、よし、じゃ歩いていい子と思って、うん、降り立ってペラッとマップ開いたら、もうその広さにもめっちゃびっくりして、
広かった、
うん、ごめん、今回は無理、泥棒乗るって思って、
うん、
そうそう、あの広いマップがもう驚きと喜びでめっちゃ興奮した、
うん、そうですね、あと
でもって、うん、広いだけじゃなくて何マップもあったじゃないですか、
う
ん、
そうそうそう、
めちゃめちゃグラフィックが、さらに3でめっちゃグラフィック上がったのに、うんうんうん、4でもうさらにめちゃめちゃ綺麗になってて、
うん、
新曲で、うん、そうそうそうそう、フィールドは新曲でとか、う
んうん、なんか空気感があって、うん、でよかったですよね。
霞がね、すごい朝方とかの、あの霞の光の感じがものすごいいいんですよね。
空が高いなーっていう、気持ちいいですよね。気持ちよかった。確かに気持ちよかった。
気持ちよかった。明るくて、なんかちょっとバージョン3って最初暗い感じじゃなかったですか。
そうですね。
あれが本当明るかったですよね。あの世界も明るいけど、ストーリーの始まりもなんか明るくて、
なんかこう新しいマップなのに、 新マップなのにちょっと懐かしい感じも、なんかこう、うん、ドラクエっぽいなっていう感じでしたね、
うん、なんかさ、そうですね、安心感みたいなところね、めっちゃあった、うんうん、私ドラクエやってるって感じ、
わ、うんうん、かります、わかります。
で、その広いマップ1日ですか、すごいなぁ、うん、私何日だろう、トータル3日4日かかったんじゃないかな。
あ、でも普通そうだと思います。私はほんまがもうがっつりともうそれだけをやりました、うん、レベル解放だけの最初やって、うん、あとはもうストーリー、あのネタバレを絶対見たくないと思って、う
ん、あ
だからバージョン3までのつもりで、その1日で、あの、まあ、半日だったりとかでストーリーを進めてって思ってたらば、結構なボリュームじゃなかった。
そう、長かった長かった。
でまた出てくる敵が、なんだろう、懐かしいんですよ。やってた人たちは、あのナンバリングやってた人たちが懐かしいっていう敵が結構いっぱいいたじゃないですか。
うん、なんだっけあれ、
モモンジャだったりとか。
あ、そうそう、モモンジャ、モモンジャ、懐かしかった。
うん、だからなんかそういうのもすごい楽しかったし、
うん、
キャラクターがまたなんかこう良かったなって。
良かったですよね、
魅力的、
魅力的な子たちばっかりだった。
なんかその事前の情報で、あの見た目だけがバッと出てて、
うんうん、
あのこういう見た目の子をちょっと自分今まであんまりちょっと抵抗あるかなって思ってたけど、
うん
うん、いざ始まって実際こう会話ずっとしてたら、うん、ごくごく自然にこの人私の友達っていう感覚にすぐになって、う
んうん、メディアでですか。
うん、メディアでもクオードも、
うんうんうんうん、わかります。
クオードがさ、なんかもっとなんか癖のあるスタッフなのかなと思ってたけど、全然そんなことなくて、
うんうん
うん、
なんかいい子でしたね。
そうそうそうそう、しっかりしてるし、
うん、
うん、
またあとマップというかこうストーリー進めていくと、こういろんな仕掛けがあったじゃないですか。そのダンジョンっていうか、その一つのこうシナリオの中に
あー、ありましたね。
いろんな仕掛けが、ね、いろんな戦闘があって、いろんな仕掛けがあって、それもすごい楽しかったですね。
うん、謎解き解いていくの楽しいですよね。さっきのリーン、ラウルとリーンのマップも、はい、謎解きだらけじゃないですか。あれでもちょっと私苦手で、あそこまで、あそこまでのパズル要素は求めてないかなって。ってね、うん。ちょうどいいバランスでしたよね。
そうですね。うん。
うん、
そうそう、よかったです。あの戦闘とかのギミックも、あの、ボス、各ボスの、ね、戦ってみて、うんうん、私ぐらいの、あの、バトルのスキルでも2回目は勝てるっていう感じで、
ああ、うん、そうですね、うん、強すぎない、
ないっていうか、うん、
うん、強い、もちろん強いんだけど、
あ、ここがこうだからだって、うん、こう対策をして勝てる敵だったんで、うん、モチベーションも落ちないでそのままいけましたし、
うんうん、そういうの一番いいですよね。あの、弱すぎてもつまんないし、
そうなんかね、達成感があって、
うん、
よかったですね、
うん、すごい、次がめちゃめちゃ気になる終わり方をされて、
なりますよね、うん、なんかそんなに待たせないって言われたけど、でもまだかなって、
そう、うん、あともうちょっとに、ようやくもうちょっとって言えるぐらいの時期になったけど、うん、あの終わり方はすごかった。
そうですね、
うん、
うん、あとキャラは誰好きですか？バージョン4の、
あ、わぐみかちゃんが好きです。
わぐみかちゃんっていう
と、自由人の里にいる、なんか見た目フォルムドワーフなんですけど、肌色の、
うん、あ、はいはいはい、ユンユンさん
みたいな。そう。あの、で、あの、なんか、あの、人をダメにするソファーみたいなところに、なんかすごい、のべーっとこう、座ってるっていうか、寝てるっていうか、人生はクソだとか言って、あの、一日中酔っ払ってる感じの。すごいね、実際はめちゃめちゃ偉い人だったみたいなんですけどね。
ああ、そうですね。
そう。あの子が、今後どう変わっていくのか、どう出てくるのかがめちゃめちゃ気になりますね。
ミルハさんは、
うん、
私なんだっけ、名前忘れちゃったんですけど、あの金髪の、
金髪の人、
後ろ髪長くて、あの、うん、剣を2つ持って、
メレアーテのおばさんのうちにいる人。
あ、そうですね。
ちょっと私も名前出てこない。
ね、ファラスです。
ファラス。昔からあのタイプ、ゲームの中だとああいうタイプ好きなんですよね。
あれ、ドアオじゃなく、
いないじゃないですか。
あ、まあ、いないですけど。
探しましたよ。
でも、あの、体調と小太りって言ったら、あの、クオードの、あの、側近っていうか、
いや、あ、いましたね。あの、錬金術師。
そう。
私、あの、小太りが好きなわけじゃないですか。これはちょっと、あの、そう。
ちょっと違うから。
ちょっと違うんです。はい。
ちょっと違う。
ちょっと違う。まあ、近からず遠からず。うん、昔からね、あのタイプ好きなんですよ。ファイアーエンブレムのオグマとか。
うん、
なんかこう、金髪系の、顔に傷がある系の、
ファラスって、もうファラスも言ったらこう超エリートの、あの王国軍にいらっしゃったんですよね、もともとね、超エリートの立場をやったのに、今は風来坊みたいになっちゃってって、あのジェフか誰かが言ってたんですけど、そこの経緯とか気になりますよね。
そう、なんかこの後出てくるのかなとか、
私も彼好きなんですけど、はい、私は、あの、リンカちゃん。
リンカちゃんめっちゃ好き。いいよね。
あの、わがままプティと、羨ましいなとちょっと思いつつ、あの服いいですよね、かわいいと思う。服
いいですよね、あれ。
あと錬金術の腕もさいも の, ぜものすごくあるところと、うんうん、好きだなと思って、
うん、リンカがあのちょっとなんか男勝りっていうか男っぽい喋り方とかするのがちょっといいですよね、あれね。
あ、そうですね。
あれで普通の女の子風な感じのキャラだったらまたちょっとだいぶ変わってたんだろうと思うんですけど、うん
うん、ちょっと気強いところもいいなと、
う
ん、
そうですよね、
うん、そう思えばまだバージョン4始まったばっかりですからね、この後
どういう、あ、本当にそうです
ね、うん、どういうふうに進んでいくのかなってすっごく楽しみですね、
うんうん、5000年前の世界だから昔だから現在に向かってきてるっていうので、うん、あの王国がなくなるのだけは分かってるじゃないですか。
そうですね。
うん。なんかでも、今の感じだとそこまで暗くないし、うん。うん、なんかそんな風になる気がしないっていうか、うん。うん、
街の中明るいですもんね。
明るいですよね。
うん。
ちょっとストーリー的にはやっぱりあれですけど、うん、ネタバレ防止だからちょっと言えないけど、あれ。
うん。
うんちょっとやっぱりいろいろ不穏な空気はあったりはするけれど、
うん
うん、でも明るい感じなのにどうしても滅んじゃったのかなとか、
あ
そうです、ね、うん、すごく楽しみ、
楽しみですね、
うん、今の世界だとだってあそこの村しかなかったですもんね、アッパ様がいたとこ、アッパ様じゃない、アバ様がいたとこの村しかなかったわけですよね。
ああ、うんうん、現代でそうですね。
現代だとそこしか残ってないのはなぜかなとか、うん。
あれね、あ、そうそうそう、あの現代のエテーネ村のクエストもあったじゃないですか、はい、同時配信で。
ああ、ありましたね。
同時のタイミングで、ね、うん、全あのバージョン4の5000年前のストーリーが終わった後に、その、現代のエテーネ村のクエストをやって、あの、昔のエテーネ村の衣装ってもらえたじゃないですか。終わりました、皆さん。あれで、私やっと初めて気づいたんですけど、あの衣装に、エテーネ王国のマークがしっかり最初から入ってるのに、私はその時初めて気がついて。
気づかなかった。
びっくりしたんですよ。
来て、で、また買えばいいやと思って。
あ、捨てちゃった。
あの、チャガラさんに、が拾ってる。
チャガラの妻が多分拾って。
拾ってる。
今はこれよって。
これよって。
そう。あれ、もともとマークは、本当に、あの、バージョン1の頃から実際入ってるんですね。その頃、あの、バージョン1の、オフラインっていうか、もうほんま導入部分、過ごしたじゃないですか、幼馴染と3人で、はい。で、その時に着てる服の段階から、あの、エテーネ王国のマークっていうのは、実はお腹の部分に刻まれてて、
気づかなかった。
っていうことに、私、ストーリーが終わって、う
ん、このマークはそれやったんやって、
すごいすごいすごいすごい。
めっちゃ興奮して、あとで創世記見てください。
はい、
見ます見ます、後で見ます。
そうですね。なんか
知らなかった。
そういうの多いんですね。
そうそうそうそう。
友達の本編であのパンタンさんが出た回でもあったじゃないですか。そういう実は今になって見直すと、うん、こういう
気になるというか。そうそうそう。
あれも結構、ね、
そうそうそう。実際さ思い出してほしいのが、うん、あの勇者覚醒の光がバーって溢れたムービーシーンがあるでしょ。
はいはい、
うん、あれって、自分が生き返しを受けて、初期村のボスを、もう少しで倒してるかもしれないけど、自分もピンチみたいな時に、
はいはい、
あのムービー見てるんですよね。
そうです
ね。あの見ましたね。
うん。あの段階であの勇者覚醒の光のムービーが差し込まれてるってすごくないですか？
ですよね。
次のバージョンの、うん、お話についてのところやのに、うん、ここに絡めてきて、なんかまあ、うん、ほんまの一番初見の時って、それは、ちょっと正直ポカーンだったじゃないですか。
そうですよね。
何のことでやらないですよね。
そうそうそう。そうそうそう、なんかよくわからへんけど、助かったよね、みたいな感じだった。うん、 あの、あれが、ああいう作り方、ほんまに、なんか、すごいですよね。
うん。いや、そう、でも今の本当に、エテーネのマークが入ってるのはびっくり。
そうよね。ちょっともう、要確認。
最初からもう、バージョン4のところ、ちゃんと繋がってるんですもんね。
そうなんですよ。私もなんか、あ、これなんか新しく、最初切ってみて、お腹に、あ、エテーネ王国のマーク入ってる、すごいと思って、いや、でもこれもしかしたら、もう、後付けかもしれへんなと思って、うんうん、それで、ね、創世記見てみたら普通に入ってるんですよ。
お
ー、めっちゃ興奮しましたね。なんかそれがドラクエ10、あの、こんだけ周回要素、やり込み要素っていうのかな、周回したらするほど味わいが深くなるのに、あのキャラクターで、あの、同じキャラクターそれ1回しか見られないとかっていうのが、あの、もったいない。
うん、
でももったいないで言ったら、あの、ドラクエ11もそうなんですけど、うん、あのストーリー中めちゃめちゃこう作り込まれてる場所とか、
うんうん、
あ、プレステ4はそうですよね。
そうそうそう、あるのにそこストーリーで1回しか行かない、自分でそこに行こうって思わん限りストーリーでは1回しか通らないみたいなところがあっちゃうのもったいないなって、うん、思いますね。あれももう繰り返しやった方が楽しいと。
まさに今私始めたばっかりなんですけど、うん、プレステ4版 で 3DS でやってたんですよね。で、ポメマンさんがあの発売当時に4でやってて、うん、もうすごいんだよ、すごいんだよっていうのをすごい聞いてて、うん、で今ですよ、もうまさに、あ、これが言ってたやつだ。進まない
私も
そうそう、寄り道が楽しすぎて進まない。
進まない。
そう、最初のデルカダールが、うん、あの、ほんまにめちゃめちゃ広いじゃないですか、
うんうん、
最初マップを覚えるのにちょっと時間かかるぐらい、ほんまに広くって、うん、こっち行ったっけ、うん、こっち行ったっけみたいな、上層下層中層があって、
うんうんうん
うん、広い広い、うん、きっと回りするのも大変、
うん、3DS でも広いなと思ったんで、きっとプレステ4はもっとですよね。
ですね。
うん。
あともう、いちいちのなんか作り込みがほんとすごくて、
うん、
タンスを、なんか民家に入ってタンスを開けると、おばあさんが吹き出しで、あらやだ恥ずかしいとか言ってみたり、
うんうんうん、
ご飯時間に食卓の、ね、台所を覗くと各々の家庭で料理してるんですよね、お母さんとか奥さんがね、うん、その料理もいちいち美味しそうですし、
あ、
あ、美味しそうとか思いながら、そう、あれは本当すごい、
うん、
うん、
本当 3DS とプレステ4は別ゲーですね。
そうですね、うん、あれ川俣さんどちらでやった、
私は 3DS で、うんうんうん、で息子がプレステ4で、うん、
で
もね、時々チラ見してましたけど、やっぱ全然違うんですよね、うん
うんうん、お家にプレステ4があるんだったらぜひ自分でやった方がいいですよ。
そうですね、なんか今の話聞いてやらなくちゃって気持ちになってきました。でもちょっと時間、でもなんか今の話聞いてると進まないみたいなんてできるかなって。
3DS も 3DS でこう、あの、昔からドラクエやってた人たちがこう懐かしいっていう感じで、うん、こうもう安心して操作ができるっていう点も良かったですし、あとほら 3DS ってあれがあったじゃないですか、時渡りの迷宮、う
ん、あ、ありましたね。
あれはね、あれはね、逆にプレステ4しかやってない人にやってほしいです、あれ。
あーですね、あれ楽しいですよ。
あれはね、なんか買っときますよ、うん、やってた人たちは。で、10も、
5とか、
そう、10もあるんですよ、10もあって。
うん、あー、そっかそっか。
そう、10の、あの、初めの、一番最初の、あの、種族選ぶところとか、出てきて、うん、とかなりますし、あれは、うん、あれ本当良かったですね。
圧倒なんですけど、はい、プレステ4はすごく画面綺麗なの分かるんですけど、
はい、
キャラは私 3DS のが可愛いなと思うんです。
あ、そうなんですね。
あ、
うん。あの、マルティナとか、
うんうんうん、
セーニャとか、うん、プレステ4の画面ってなんか等身高くてすごく綺麗な絵、髪の毛なんかもサラサラで綺麗なんですけど、 顔だけだったら絶対 3DS の方が可愛い。
あ、でもね、シルビアちゃんは絶対私プレステ4の方がいいです。
あー、そうですか。
シルビアちゃんの、あの、うん、まあ、普段の身のこなしからそうなんですけど、あの、レディーファーストの時のポーズがめちゃめちゃかっこいいんですよ。
ああ、そういうのあるかもしれないですね、やっぱね。
うん、そうそう。あと結構細かいやっぱ表情が見えるから、あの、ソロティコの街に初めてみんなで着いた時に、シルビアちゃんちょっとなんかもう知らんふりして、私はちょっとお花摘みに行ってくるわねって言って、一人で出ていくじゃないですか、スキップのポーズで。で、あの、みんなに背を向けた瞬間、シルビアちゃん超真顔になって、超真顔でスキップのポーズで出ていくんですよ。なんかその細かい見せ方とか、面白いですね。
その辺はやっぱプレステ4ですね。
あとプレステ4のおすすめはあの馬ダッシュがおすすめです。馬に乗ってダッシュして、あの、まあ、モンスター吹っ飛ばせますよっていうプロモーションの時に言ってた、そのモンスター吹っ飛ばすは別にお好みで別にわざわざしなくてもいいんですけど、あの馬ダッシュの時とあのフィールドの曲 の、 あのリズムがぴったり合うんですね。おそらく、まあ、私の妄想なんですけど、うん、あの杉山先生遊び心がある人で、こういう新しいあの馬でダッシュとかできるんですよって話を聞いて多分喜んで、じゃあそこにそれに合わせて作ろうかなって思って作ったんじゃないかなって思うぐらい、まあ、もうその音楽と馬ダッシュの時のリズムがぴったり合っててすごく気持ちいいんです。
3DS の馬はダッシュしてくれないんですよね。
そうですよね。
同じ速度です、いつも。
そうそうそう、う
ん、馬で思い出したんですけど、馬レースの音楽って、あれですよね、杉山先生の、あの、競馬のファンファーレのモチーフが入ってますよね。
入ってますね。
ちょっとテンション上がりますよね。
うん、あれ面白かったな、った時。うんうん、
まあね、なんか、
3DS ね。
3DS の 3DS で、
うん
あの、何でしたっけ、あの、ヨッチ族が、プレステ4だと本当に、うん、なんだろう、いるだけなんですね。
そうそうそう、近づいたら消えちゃうん
ですよね。
うん。
うん、そういうのも、なんか違いがあって面白かったですし。
精霊感があるんですよ、なんか。喋らないし。
だから、まあ、時間が許す方はね、ぜひ、両方やってほしいなとか、
う
ん、
そうですね、両方、あと何かありますか、
シルビアちゃん、
あ、そうだ、シルビアちゃん愛を語ってもらわ、
そうだそうだ、
シルビアちゃんを本当にぜひレディーファーストね、まあ、実際レディーファーストすごくあのとてもいい技やから、後半めちゃめちゃ使うと思うんですけど、あのシルビアちゃんどうしてもこう女性っぽさの方が注目されがちで、まあそれはもちろん魅力なんですけど、あの騎士たるものって言ってサマリーの王子ちょっとお説教する時とか、そのレディーファーストの時とかもそうなんですけど、時折見せるあのすっごいハンサムな表情とか動きがめちゃめちゃかっこいいって思うんですよね。
そうね、両方備えてるっていう。
そうそうそうそう
そうそう。
あとすごくあのイレブンがすごい新しい時代のゲームだなと思ったのが、そんなシルビアちゃんをすごく自然に受け入れてるんですよね。
う
ん、
そうなんですよね。
あ、そうですね。
周りの人たちも街の人たちもね、それがいいなって、なんか新しい時代だなと思いました。
すごく本当に自然にいるんですよ ね、 シルビアちゃんも、あの、アリスちゃんも。時代は進んでますね、いろんな国で。
そうですね。では、この辺で、そろそろ終わりにしますかね。
はい。
そうですね。
はい。
じゃあ、感想などを。
はい。
順番に。
順番に。じゃあ、ポメマンさんから。
私から。ですね。そうですね。 なんか実際こう話し始めてるとあっという間に時間が過ぎて、
うん、
全然喋り足りてない感じ。
おかわりって感じ。
そうそうそう。
じゃあこの後二次会ですって感じ。
二次会。
そうそうそう。
じゃあちょっとお店変わってって。
って,
っていう感じであっという間に時間が過ぎまして、なんかそのすごいドラクエっていう共通のものがあるだけで、あの永遠と話せますよね。なんか私時々かあの関西メンバーの人たちと、うん、あのオフ会をでお会いした時にお話時々するんですけど、もう全然あの時間が足りないいつも。
ああそうですよね。わかります。
うん、ドラクエってすごいですね。
うん、
うん、って思いました。
はい。ミルハさんどうですか？
あのお二人がこうね上げてくる。あの好きなキャラクターとか結婚したいキャラクターのラインナップとその理由がそれぞれだったじゃないですか。
うん、
それがすごいなんか参考になりました。
なんか
何のことですか。
なんかすごいガチに選びすぎてなんかちょっと私つまんなかったな。
いやそれが違いかなと思いました。
あ
このねあの家庭を持ってらっしゃる方と、はい、勉強になりました。しみじみと勉強になりました。でもすごいねあの同じやっぱり共通の話題があるとそこからいろんな話が膨らんでって本当尽きないですね、うんうん、
ね、
うん、
はい、
と私ですけど、はい、最初に言いましたけど出たがり三人娘って言ったじゃないですか。
はい、
はい、もう皆さんお二人とももっともっとドワラジ出ていただきたいなと思って。
私だってあれですもん、まだ一回もケンタロスさんとお呼ばれしてない
ですね。うん、そうなんですよね。
そうですよね。
外堀からこう
兄さん来て、
私来てドワラジの周りをちょろちょろこういろんな番組にかじってこうなかなか本編にお呼ばれしてないんですけどね。
いやいやもう絶対お呼ばれありますので次回
どうかな。
ありますから、はい、ぜひまたお二人とも来ていただきたいなと、
はい、
また何かのチャンスで、
はい、
はい、思います、はい、
ドワラジ。
リングでございます。と今月のにあの2月末までの募集であなたのキャラネームの由来はってことだったんですけれども、
はい、
はいはい、お二人にもお答えいただきたいなと思ったんですけれども、はい、はい、よろしいですか。
はい、
はい、じゃあポメマンさんからお願いします。
はい、私はポメマンという名前なんですけど、
はい、
これは、夫が私のことを呼ぶときにポメポメって言うんですね。
リアルでもですか？
そうそうそう。
なんか普通にご家庭で。
そうそうそうそう。あの、だからオフ会とか行っても、あの、ハンドルネームで呼び合うとかなんか変な感じがするとか、多分普通のご家庭はそうだと思うんですけど、私は普段からポメって呼ばれてるから、ポメって言われる。で、ポメ、っていうのが、ポメラニアンの犬いるじゃないですか。
はい、
私たち2人とも無類の犬好きなんですけど、はい、でポメラニアン、彼はポメラニアンが好きだから、
うん、
なんか私もポメに乗ったんですね。
うん、なんかすごい、
うん
うん
うん、突然よくわからないことを言い出すんですけど彼は。まあ、突然ポメっていう名前になって、でポメポメなんちゃらポメなんちゃらポメなんちゃらみたいなアレンジがいろいろあった中でポメマンが一番こう収まりが言葉として収まりがいい感じやったので、うん、今もポメマンを使ってます。
うん、なんかすごく仲良しって感じ。ニックネームで犬の名前ですね。すごいな。ってことはですよ、旦那さんもポメスケドンさんじゃないですか。
はい、
旦那さんもそのポメラニアンからポメスケドン。 さん。
そうですね、そんな感じ。犬半分、私半分みたいな感じ。なんかその一番最初始めた時、旦那さんだけが一人で始めてたから、なんかで、あのね、オンラインゲームっていうところの認識が甘かったんですね。オフラインで結構好きな名前つけちゃうではないですか、今までのドラクエ、だからこう、オンラインになって他の人と、あの、関わるっていうところがちょっと想像が、認識が甘くって、そう。だからちょっと、二人ともちょっとよく似たような名前になっちゃって、ちょっと割と周りを混乱させちゃうっていうことになってますね。
ミルハさんはどうですか？
キャラクターネームがミルハルルンっていう名前なんですけれども、まず私ネット上でミルハって名前でやってたので、最初ミルハで登録 しようとしたんですよ、そしたらばもうすでにアストレティア内に何人かいらっしゃったんですね、ミルハさんが。でも私はこうやっぱり唯一無二の名前にしたいなっていう思いがあったので、じゃあ、昔その前に使ってた名前がハルルンっていう名前なんですけども、くっつけちゃおうっていう、その本当に安直な、私もあのオンライン上でこの名前が使われるっていう認識があんまりないうちにつけちゃったんですよ。なんかどこかで変えられるんだろうぐらいの感じで、あれだけ注意事項で出たんですけど、安直な名前で、安直な理由で2つくっつけて登録、もちろん誰もいなかったので登録しちゃって、ちょっとね最初は正直後悔したんですね。なんか名前が長いし収まりきれないしっていうので、もっと違う名前にすればよかったかなと思ったんですけれども、意外とあのツイッターとかで見かけたよっていう方とかがいいねをしてくれたりとか、写真とかで、ミルハさんだって言って、あの白茶で話しかけてくれる人とかがいたんですよね、この間21サーバーに。はい、だからそういうふうに気づいてもらえる、だからな、名前が 長いから気づいてもらえるっていうのでは、なんか今となっては良かったかなって思ってます。
まあ可愛いですよね。
ね、
なんか響きが。
そうそうそう。
長い。
うん、なんかでも、いいですよ。音感がすごくいい。
音感が。
最近入った方、みはるさんって。それでもいいですよ。
私の名前は、私が登録した時は誰もいなかったんで。そのまま登録したんですけど、いまいちこれ可愛くないじゃないですか。
そうですか。
なんとなく、ミルハルルンとかいうポメマンとかいう響きと比べるとなんか可愛くないなと思って、私この名前別に後悔はしないですけど、もうちょっと可愛い名前でもよかったかなとかはちょっと思いますね。
川又さんって感じ、
ああもうそういう感じになっちゃうじゃないですか、なんかね。いや、まあキャラクターなんでしょうがないんですけど、なんとなくね、まあいいです。はい。
なんかね、名前って結局なんか自分のものじゃなくて相手のものだなって私は考えてる
から、呼ぶ人のね、
そうそうそうそう、あの相手の人が好きなように呼んだらもうそれは私だし、なんかただの記号かなって思ってて、
深いですね、
相手の人が、そう、相手の人がその名前に愛着を持ってくれてたらもうそれでいいなって思いますね。
はい、ありがとうございました。
番組へのお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは dowaradio@gmail.com、dowaradio@gmail.com、こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などはツイッターでハッシュタグドワラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
iPhone、Android のポッドキャストアプリをお使いになれば、オフラインでいつでもドワラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のお供にぜひドワラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい、 DJ ケンタロスの DQ10 ドワチャッカレディオは毎週日曜配信です。
それでは今日も良いアストルティアライフを。お相手は DJ 川又と
コメマンと
ミルハでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。